か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア、
三冠馬復活、
馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ここからの MC はザキヤマです。一つ目のお便り、ラジオネーム、地方競馬も競輪もオートレースも楽しみたくって、なんかいい方法ないかな悩み中さんって、これラジオネーム詰め込みすぎでしょ。
地方競馬、競輪、オートレース、全部遊べるのね。オートパーク、
遊び詰め込みすぎでしょ。
こんばんは、ラジオ日経の山本直です。競馬が好きだです。12月24日クリスマスイブですって。何ですか。際立ちアナウンサーと一緒にお送りしていきますが、クリスマスイブですって。
ねえ、
ねえ、世の中はね、
やっぱりこう気分も高揚してあるじゃないですか。
気分を高揚する方ですか。
いや、さすがにこの年齢になってると
何かありそうな感じでしたけど、
ねえ、ねえ、まあ、ほら子供でもいればね、またクリスマスのプレゼント考えたりっていうお父さんもね、
そうですね、
世間で多いんでしょうけどね。
もうすぐサンタさんがやってきます。火曜日は地方競馬の話題を中心にお送りしています、ね、年も迫ってまいりましたん で、
そうです、ね、
リーディングの争いの行方ちょっとご紹介しておきますと、昨日の競馬が終わった時点、23日終了時点です。船橋の森大斗騎手が348勝でトップ、月曜日の浦和で3勝を積み上げました。勝率が 21%、 連帯率 39% で、これもすごい数字なんですが、2位の吉村智弘騎手、兵庫、319勝、兵庫勢としては歴代最高記録、前の年に自身が記録した296を上回って300勝台突入で、こちらは勝率 26%、 連帯率 43% というとんでもない数字になっています。2人が300勝以上をしているというハイレベルな争いになっています。そして調教師の方は大接戦です。高知の内越雄二調教師が、195勝だで、2位の愛知角田照也調教師が月曜日に1勝を積み上げて193まで迫ってきました。その差2つ。高知は残り開催数が今年あと3日、東海では笠松で4日開催があります、愛知の角田照也調教師が笠松でどれほど遠征するかは分かりませんが、大晦日までずれ込むことは間違いなさそうだということですね。大晦日は高知ナイターで行われますんで、もしかしたら除夜の鐘ギリギリまで分からないかもしれません、はい、
最後の最後まででは目が離せない、
目離せないですね。
ここはね、
はい、リーディングの争いの行方もちょっとご紹介しました、はい、今週のダートグレードご紹介しましょう。27日金曜日に園田で兵庫ゴールドトロフィーが行われます。ハンデ戦の 1400m 戦、ハンデ戦ということで波乱も多く、過去5年間で JRA 勢上位独占は2016年の1回だけということになっています。メンバー今日枠順が決まりましたのでご紹介しましょう。1番川崎に移籍しましたラブバレット、55キロです。2番兵庫のナチュラリー、53キロ。3番 JRA のデュープロセス、56キロ。4番兵庫の清正、51キロ。5番ブラゾンドリス、兵庫、56キロ。6番 JRA の帝王エナジー、57キロ。7番兵庫のイルティモーネ、52キロ。8番 JRA のノボバカラ、57キロ。9番コーチのサクラレグナム、53キロ。10番 JRA のランスオブプラーナ、56キロ。11番大井のハヤブサマカオウ、54キロとなっています。発送が夕方の4時の予定となっています。金曜日、27日金曜日の園田第10レース、兵庫ゴールドトロフィーの出走メンバーをご紹介しました。さあ予想を進めていきましょう、うん、JRA 勢、4頭が参戦していまして、うちの方からデュープロセスが3歳馬、初のダートグレード参戦ということになります。 JRA ではユニコーンステークス今年2着があります。トップハンデの57キロ帝王エナジーは6枠6番になりました。去年5月にこの園田で兵庫チャンピオンシップを勝ち、 1400m 戦は去年10月東京のグリーンチャンネルカップ以来久しぶりとなります。 7枠8番にノボバカラが入りました。前走 JBC スプリントが8番人気で4着、2016年以来3年ぶりの参戦ということになりまして、その時は3着でした。今回は吉村智博騎手を鞍上に迎えて参戦です。3歳馬初ダートのランスオブプラーナが8枠10番、3月に毎日杯を逃げ切り勝ち、祖母がチェリーコーマン、1992年の、ウィンターステークスの勝ち馬ということになっています。そんな JRA 勢4頭を含む11頭立てですが、木原さんはどの馬を？
川崎にね、移りましたラブバレット8歳馬ですけれども、
はい、
まあ、今年は岩手で3勝をマークして、うん、まあ、地方の舞台、それからメンバー構成では十分にまだ勝負になるんではないかなというふうな気がいたします。まあ、今回最内のいい枠を引いてますしね、
はい、
まあ、好位置でレースができれば面白い存在に、まあ、ハンデ55ですけれどもね、まあ、今年の3勝はまあ57キロあるいは59キロで勝ってますし、まあ、筋量面に関しては心配してません。22勝を挙げてるんですが、そのうちこの山本俊也騎手とのコンビで14勝、まあ、ジョッキーとの相性も十分ですから、
はい、
この好枠を利して生かして、このラブバレット面白いかなと思ってます。あと中央のこのランスオブプラーナが、まあ、今回初ダートですけれどもね、
はい、
まあ、毎日杯勝っている重賞ウィナーですし、まあ、こういうあの芝からダートに変わってくる馬っていうのはね、結構好走する例が、うんうん、まあ、中央の舞台でもそうですけれども、はい、やっぱりこうどうしても魅力を感じたりしますね、うん、
はい、
まあ、それほど人気が例えばあまりない時なんかは特にそうですよね、うんうん、そうですね、ですから、まあ、ある程度先行する形に持ち込めれば、この馬の面白い競馬ができるんではないかなと、面白い存在になるのかなと、まあ、ちょっと、まあ、馬券云々は、うん、ね、買うか買わないか別にしても、ちょっとレースぶりちょっとチーム、
ね、そうですね、
ダートでどんなレースするのか注目してみたいですけどね、はい、
私は JRA のノボバカラを狙ってみたいと思いますが、ハンデ戦なんですが、地方勢の実力馬の数字を見ると、帝王エナジーのボバからの57キロはよく57キロで止まったかなという感じもしますよ ね、 すね。グラゾンドリス兵庫の馬が56キロとか、
はいはい、
まあ、ラブバレットが55キロ2キロ差1キロ差というところなので、よくまあ57で済んだかなというところで、のボバからを狙ってみたいと思います。前走の JBC スプリントは後方から早いペースで流れた競馬とはいえ出番がなく、まあ、ちょっと最近は交流重賞頭打ちの傾向はありますけれども、今回はメンバーがだいぶ楽になりますんで、このノボバから吉村智博騎手起用というのは大いに魅力ですからね、うん、注目してみたいと思います。園田の金曜日第10レース夕方4時の発走、兵庫ゴールドトロフィーの展望でした。さて、兵庫県競馬は来年1月15日から姫路での開催が7年ぶりに復活ということで、先日試走も行われたようで、
はい、
はい、ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。この後木和田アナウンサーは美穂トレーニングセンターに向かいまして、はい、ホープフルステークスの取材を担当いたします。また明日の番組でご紹介しようというふうに思います。そうですね、はい、競馬が好きだ、そろそろお別れの時間です。クリスマスイブですって。はい、ここまでの相手はラジオ山本直人、
はい、木和田敦がお送りいたしました。
また明日。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りしたのね。